はい、皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャスト、ヤプリウェーブのお時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
滝さんこと山崎がお届けします。
はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラーを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、たわいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ヤプリ奥田さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。奥田さんって誰だっけって今言って思いました。
奥田さん、確かに私もちょっと私でいいんだよなって思いました。
この会社に奥田さんっていましたっけね。
確かに違和感が。
うん、すごいですね。奥田屋さんですね。
はい、奥田屋こと奥田彩乃と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
じゃあ簡単に奥田さんの自己紹介を。
はい。わかりました。はい。奥田こと奥田です。で、ヤプリの中では採用担当兼コーポレート PR っていう役割を担っております。うん、入社はちょうど1年前ぐらいです。
ああ、まだ1年か。うん、
はい。
存在感がすごいですよね。
存在感、SNS でよく見るって言われます。
存在感と、あとツイッターの圧がすごいよね。
ツイッターの圧、褒められてんのかけなされてるのか、
褒めて
るのか分かんないですけど。
1年なんですね、もう。
はい、そうなんです。あっという間だった1年でした。
ちなみに、あ、どうぞどうぞ。
あ、ごめんなさい、かぶっちゃいました。
はい、
どうぞどうぞ。
なんか入社の時は人事で入ってますよね。
そうです、そうです。入社から採用担当でまず入って。
最近、コーポレート PR は？
そうですね。数ヶ月前から、そのコーポレート PR っていう部署自体も発足したので、そのタイミングからですね。
それはなんかもともとなんかやりたかったりもしたんですか？
そうですね。あと、やっぱりなんか採用の延長線上に結構、まあ、最近だと採用広報みたいな言葉とかありますけど、
うんうん、
やっぱりなんかこう情報発信とかミートアップ企画したりとか、なんかこう通ずる部分はあって、で、まあ、コロナの影響も踏まえて採用活動を見直ししなきゃなっていう時に、こう自然と、まあ、PR を注力していこうっていう流れになったような気がします。
うんうんうん、
はい。
実はコーポレート PR、私もメンバーなんですよね。
実は、チームメンバー、
はい。はい。まだ一緒にお仕事っていうのはしたことはないんですけど、はい、私も実はコーポレート PR のスラックのチャンネルに入れてもらって、日々皆さんが何をしてるかを見てると、
わちゃわちゃ。
わちゃわちゃしてる。そうなんですよ。すごい楽しそうなチームなんで、はい、アプリの中でも結構こう発信力高めで、さっきの言葉を借りるとこう圧が強い、いい意味でですよ、圧が強い。
圧の強いメンバーが揃ったチーム、
はい、っていうふうにちょっと思ってるんですよね。どうでしょう実際。
どうなんでしょうね。まあ、でももともとその採用やってたメンバーも多い、多いというか、うん、中心になってるところもあるので、確かに圧は強めかもしれないですね。
コーポレート PR なんで、こう会社のこと好きっていうのをもともと自分で感じてる方がそれを外に発していくような仕事じゃないですか。
確かにそうですね。うん、
そのやっぱり皆さんヤプリ大好き、なんかヤプリ愛してるみたいなのが伝わってくるなっていうのをなんか見てて思いますね。
毎日会社のことなんかつぶやいてる気がしますね、誰かしらが。
そのイメージあります、やっぱり。
はい。
はい、あれ
浸透しちゃった。
いや、寝てないですよ。
ドキドキしちゃった。つぶやいてるのかな、今、みたいな。
いや、つぶやいてないんですけど、なんか採用広報って確かに最近だよな、とか。
はい。
あと個人の方がなんか自分の会社のことをつぶやくのってなんかスタートアップっぽいよなーなんていうことを、なんか今2人の会話を聞きながら
しみじみ
と思ってるんですけど、ちなみになんかうちの会社ってどうなんですかね。なんかそのツイッターとか、まあフェイスブック く、まあ、いろんな SNS あると思うんですけど、
うんうんうん、
発信力ってどうなんだろう、なんか客観的に見れないな。
すごい、まあ、私も中から見てですけど、いいなって思うのが、井原さんとか角田さんとか、
うんうん、
なんかその、そういうこう、経営メンバーが純粋に好きで、ツイッターとかで発信してるじゃないですか。
そうですね。
なんかこう、ビジネス的にっていうよりは、うん、なんか日々あったこととか、日記みたいにつぶやいてくれるんで、だからこう、社名出してるけど、私たちも等身大でつぶやいていいというか。
確かに、ね、
うん。私なんか、相原さん今日これ食べたんだなとか、角田さんまた筋トレしてるなとかなんかこうコロナで距離はあっても身近に感じられるなと思ったりしますね。
あー、でも確かに経営メンバーのその発信の仕方とかって結構重要かもしれないですね。
そうですね、なんかブログ書いたりしてる方とかは多いかなと思うんですけど、
うんうん、
なんだろう、ツイッターを日常的に楽しんでる人ってそんなに多くないんじゃないかなと思うので、
うん、確かに、なんかやっぱりブログとかも見てます、うん、いろんな会社の社長さんの見てますけど、
はい、
ツイッターってやっぱりもうちょっとラフじゃないですか、あの、うん、
その時思った感じ、ちょっとプライベートとかなり近い感じですよね。
うん、なので親しみがなんかすごく出ますよね。
うん
うんうん、
あとみんなあのタイムズアプリってあれ3ヶ月前ぐらいかなにそのローンチしたオウンドメディアですけど、わざとらしく差し込んでしまった
確かにこう初めて耳にする方ももしかしたらいるかもしれないので、
そうですね、いるかもなので、タイムズアプリでぜひご覧になっていただきたいんですけど、公式ノートで、まあ、アプリのこう日頃の出来事とか、まあ、いろんなこと発信してますけど、結構それとかも社員の皆さんが SNS つぶやいたりとかコメント書き込んでくれるんで、うん、なんか、うんうん、みんなやっぱりアプリ好きなんだなって思いますね、 SNS 見てると、
うんうん、
あれいい取り組みですよね。
ありがとうございます。
いや僕なんか公式ノートの方を見てるんで、
はい、
いやなんか羨ましい
そうだったんですか
ちょっと若干楽しんじゃってますよね私たち。
うん、こうなんかあのなんかブログとか、まあ、ノートもそうなんですけど、
はい、
なんか色ってあるじゃないですか。
はい、
だ最初なんかやっぱり真面目に始めちゃうと、
うん、
どうしてもふざけられないし、
はい、
なんかタイムズアプリ羨ましいなって思った時はたまに
え、なんか金子さんコーナー作ればいいじゃないですか。
あ、確かにね、
はい、
確かに、う
ん、あのコーナーもいいよねイシムのやつとかも、ね、
そう、イシムの知らない世界は、
ね、すごい可愛い
面白い、クリエイティブも可愛いですけど
ね、本当です
よ
ね。
インタビューのトーンとかもなんかすごい臨場感あるっていうか、
うんうん、
こうかしこまってない感じのインタビューで、なんか本当にその辺で話してる内容をそのまま書き起こしましたみたいな雰囲気なんで、
うんうん
うん、そう、結構社内の人が見ても面白いんじゃないかなと思いますね。
うん、あれはいい取り組みだな、
うん、なんかいいですよね、あのちょっと言い方があれかもしれないですけど、こうバカになって聞いてみるみたいな、はい、そのテンション
分からないことをこう素直に聞いてみるみたいな、うんうん、あれはもう、うん、イシムさんのキャラクターあってこそだなっていう気もします。
そうですよね、
うんうん、でもデータって何ですかとかから始まりますからねこの間のやつでもじゃあデータって説明してって言われると説明できないんですけど、データって何ですかって人に聞けるかっていうと、
うん、
ちょっと恥ずかしいかもしれないですよね。
うんうんうんうん、
そういうのちゃんと聞いてくれる。
確かに実際でも私たちも中にいて、なんか会社のこう締め会とか、なんかいろんなミーティングとかで飛び交う、はい、特に開発側の用語とかって、うん、まあ、なんとなくあれのことかなみたいな
分かった気もするけどみたいな。
そうですね、意外とありますよねやっぱり。
そうですね、
うんうん、いい会でしたあの会は。
うん、
でもなんかこれからなんかアプリに入ろうかなって思う人がね、
はい、
タイムズアプリ見てもらったら、なんかある程度なんか社内のことはなんか分かりそうですよね。
そうですね、なんか雰囲気とか、まあ、人の顔とか何やってる人かとかも分かるようになったらいいなと思います。
うん、
うん、なんかこう、あ、タイムズアプリで見てましたってみんなが言われるようになってほしいなと思って。
確かに、
ね、あ、はい、
いいですね。なんか今ってやっぱり 始めてまだすぐなので、ちょっとずついろんな人、いろんな社員を出そうとしてるじゃないですか。
はい。
なんかこれがこういつもなんか登壇とかによく出てくる人とかじゃなくて、うん、あんまり表には出ないけど、タイムズアプリで実はその人をこう引っこ抜いて特集みたいにして記事にするとかできたらいいですよね。
うん、結構みんな、皆さん自身が記事書いてくれてるんで、
うんうん、
なんか私とかコーポレート PR チームが記事をたくさん書くかっていうよりは、いろんな人がいろんなネタをそれぞれ好きに書くみたいな、
うんうん、
なんかもっとそういう雰囲気にしていけるといいなと思ってます。
うん、確かに。みんなが書き始めると、みんな書きやすくなると思うので。
はい。
やっぱ最初はこう書いてって言われると、えって
なる。ちょっとってなりますよね。そう、最初の一行がちょっと億劫なんですよね。
そうですね。もう普通に書いてもらいたいから、やっぱり、なんでしょう。会社でやってるノートっていうふうにあまり思わずに書いていただいて、どうせ後から綺麗にしますもんね。
交換日記みたいな感じで。
うんうんうん。そのくらいのテンションの方がいいですよね。
あとはなんか何でもありな感じもいいっすね。
確かに。
なんか
書いちゃいけないこととかないみたいな。確かに。なんかアプリに直接関係ないこととかでも割と全然ネタとして OK な感じですね。そのオンライン飲み会とかもそうだし、
うん、
シャッフルランチで出た話題の話とか、
はいはい、
そう、部活紹介とかもしていきたいなと思ってます。
確かに、いろんな、
いろんな、そう、
ね、ありますもんね。
うん、いろんな部活あるんで。
部活多くないですか。
なんか王道の部活よりもなんかちょっとニッチなスポーツとか
、うん、
なんだっけ、あとなんだっけ、レーシングカートとか、あとパデル、
うん、
とか、はいはいはい、なんかこの会社に入るまでパデルって
知らないよね。
知らなかったんですけど。
確かに。
なんか、え、パデル知らないのみたいなトーンなんで。
なんかあれですよね、普通もうちょっとなんかメジャースポーツもそうですけど、
そう、なんかもっとバスケとかサッカーとか、うん、なんか野球とかだったらわかるんですけど、多分なんかスポーツですごい活発なのパデルなイメージです、やっぱりの中だと。
パデル最初にこう勧誘されたときに、今の奥田さんがおっしゃっていただいたような、パデル、はい、え、知らないのって言われる感じが、もう懐かしい。
ヤプリ検定みたいなノリで。
そうそう、なんかそこでまさかマウントを取られるのかって思ったっていう。
そう、まだ一回も行けてなくて、行く行く詐欺しちゃってて。
まあ、確かにコロナもあったしね。
そうなんですよ。なんで早く再開すると嬉しいなと。
ヤプリの部活の歴史を紐解くと、はい、多分一番最初に多分申請されたのが、ね、多分脱出ゲームだったような気がする。
あ、脱出ゲームもめっちゃ盛り上がってますよね。
盛り上がってるね。
なんかこう毎週末、毎週末までやってなかったか、結構土日にみんなで集まって脱出しまくってましたよね。
ね、そう、
うん、
そこからなんか部活 の, なんかその変化球具合が、
はい、しかも結構ガチっていう。
そうそうそう、ダッシュゲーム、パデル、あとカート。
カート。
このあたりが結構。
あとサバゲーもすごい活発でしたよね。
そうだね、サバゲーも結構、ちょっと変わってるんだよね。
はい。でも確かにこういう部活がないと、なんだろう、サバゲーとかも一人だけで急に始められないじゃないですか。
うん、
こ
う
会社の人とだと、うん、こう初心者でもやってみようかなと思えるから。そういう意味ではなんか部活としてはすごくいいなと思いますね。
うん、しかも一回参加したら絶対仲良くなるしね。
うん、絶対仲良くなれる。めちゃめちゃチームビルディングできますよね。
そうだよね。
脱出ゲームとか絶対やばいですもん
ね。ね、だってね。
くぐり抜けた、もう仲間たちみたいな。
確かに。毎回毎回皆さん、サークルとか部活の後はね、飲み行ってますもんね。それもあって。
そうですよね。むしろ、そっちも楽しみっていう。
確かに。どっちがメインかちょっとわからないところ
もあるんですけど。わからなくなりそう。
なんか僕も最近ちょっと全然参加できてないけど、パデルは参加してて。
ああ、そうだったんですね。
うん、でも、まあ、パデル、僕お酒飲まないんで、
はい、
飲み会は行かないんですけど、
うん、
まあ、いつもなんか4次会の会費についてとかなんか
ちょっと4次会とは
そう、4次会とはっていつも思うんです
。3次会ぐらいまでは聞いたことありますけど、4次会はなかなか聞かないですよね。
なんか毎回土日とかにやってるからかもしれないですね。なんか土曜日の夜とか、
確かに
夜ってか、
飲み始めが多分また夕方とかでさ、
そうですよね。
なんか下手したら12時間ぐらい飲んでそうですけどね。
いや、ちょっとそんな若くないんで。
ちょっと早くそんな日が復活することを。
ねえ、本当ですね。
はい、願うばかりです。
うん。
うん、そうですね。
なんかいつもヤプリウェーブだと、
はい、
あのゲストの方になんかこれまでのキャリアについて結構聞いたりするんですよ。
はい。
なんか奥屋さんってなんかヤプリ入る前ってどういうキャリアなんですか？
はい、と私は2009年の新卒の世代なんですけど、
うん、
で新卒でサイバーエージェントっていう会社に入って、でまだ当時スマホが出たばっかりぐらいですね、うん、それこそで。当時はまだガラケー向けのソーシャルゲームを企画するなんかゲームプロデューサーっていう役割をやっていて、はい、なんで全然人事関係ないキャリアだったんですけどで結構8年間ぐらい在籍してたんで、まあ、その間にこうガラケーからスマホに転換していったりとか、あとはこう少しずつ年次も上がってきて、なんかいくつかのゲーム束ねる、なんだろう、マネジメントやってみたりとか、なんかそういう意味ではこういろんなチャンスをもらって楽しくやってて、でなんかある時、まあ、サイバーエージェントに骨をうずみようかなって思ってたんですけど、
うん、
なんかこのまま10年20年やって、なんか今新しく入ってくるサイバーの若手より私活躍できるのかな、ちょっと不安になったことがあって、でそこから初めてこう転職とかなんかそういう選択肢もありなのかなと思い、で3年前ぐらいですねにメルカリに入って、うん、そこから人事になりました。
ああ、そこからもうそのメルカリはもういきなり人事、
はい、なんかもやもやしたままもうキャリア相談みたいな感じで面接行かせてもらって
新しい
なんで、まあすごくこうありがたいというか、あのありがたい機会をもらったんですけど、
うん、ま
あ、新卒採用とか人事向いてそうじゃないって言ってもらって、
はい、
え、なんか全くそうは思わないけど向いてるならやってみますみたいな、結構そのぐらいのノリで新卒採用担当で入社して、でそしたら想像以上に採用が楽しくて、
うんうん、
あ、ここからちょっと採用もちょっとプロフェッショナルになりたいなと思って、ヤプリに採用やりますって言って入ってきました。
へ
え、
なるほど、
はい、
新卒採用ってなんかこう、はい、その頃のメルカリさんってもうめちゃくちゃ勢いがあって大人気で、はい、なんでしょう、もうメルカリを卒業された方々がどんどん次のベンチャーをこう育てていくみたいなフェーズだったと思うんですけど、
はい、
その頃の新卒採用ってなんか何が一番楽しかったとかあります？
あ、なんかその採用を、まあ、結構立ち上げのフェーズで入って、新卒採用担当、うん、専属として私が一人目で、
なるほど、
実はその私が入る半年ぐらい前からこう細くしれっと始めてたんですけど、はい、それがあの今の私の上司にあたる高橋さん、
うん、
あのヤプリの人事部長ですけど、高橋さんがやっていて、うん、でそこからこう私がバトンを受け継ぐ形で新卒採用をやり始めて、うん、なんでこう何人取りたいとかどういう人を取るかとかも、まあ、やりながら作っていくみたいなフェーズだったんで、うん、なんかそもそも優秀な新卒とは何かとか、なんかわざわざメルカリが新卒採用する意味は何かみたいな、結構そういうことを考えながら、それでもこうそういうのが関係ないぐらい優秀な学生を取ってこいみたい な、
はい
はい、なんかそういうミッションで動いてて、まあ、だから何も決まってなかったから楽しかったかもしれないですねこうやれることやって失敗したらすぐもうそれはもうやりませんって言って片付けてなんかそれこそ高橋さんとかよく言いますけど、人事制度とかもなんかウェブサービスみたいにちゃんと PDCA 回そうみたいなことよく言ってくれるんですけど、
うんうん、
本当になんか当時のメルカリでもそんな感じで、こんなインターンあったら面白いって計画して、あれちょっと違うってなったらもうやめますみたいなそういうのも結構トライアンドエラーしながらやってましたね。
じゃあ結構なんか01作る人というか、なんか100でうまく伸ばしていくっていうよりも
新しいことやるのが結構その01の部分、うん、なのでこう余計に採用って全然ルーティーンじゃなくて、なんだろう、うん、毎年ちゃんと新しいことやっていかないとどんどんこう同じような人しか来なくなっちゃうし、
うん、
結構なんか頭使わないとなって 思ってやってました。
あ、じゃあさ、それがあれですね、ずっと中途採用しかしてないそのヤプリっていうのにも来ても、まあ、同じってことですよね、
はい、なんかそういう気はしますね。で、逆に私、中途採用はやったことがなかったんで、ヤプリに入ってから初めて中途採用やって、だからすごく刺激的で、うん、なんか分からないこととかもたくさんあったんですけど、そこら辺はもうイシムさんに、それこそめっちゃ細かいこととかも教えてもらいながらやってました。
そうなんですね。面白い。
ヤプリも結構、これやりたいって言ったら、やったらって言ってくれるんで、はい、なんか、うんうん、オンライン飲み会とか、なんか募集ってサービス使って串カツ田中に行きたい人集まれみたいな、それが公式のミートアップとして認められてたりとか、うんうん、なんかそういうのの、なんかすごい、なんていうんですかね、こう会社全体が面白いねって言ってやろうやろうよって協力してくれるんで、うん、うん、すごい楽しいです。
うん、
そうだね、伊原さんもそういうノリ、はい、好きだからね
若干こう見切り発車的に計画してもちゃんと、うん、いいよやろうよって言ってくれるので、
うんうん、
はい、
確かに本当にダメだったらもう誰かが止めてくれますし
ねそうですね串カツ田中ミートアップはなんか、うん、いつかやりたいって心の底で思ってたんで、
うん、
最初なんかダメでしょって言われるかなと思ったら意外とみんないいじゃんいいじゃんみたいになって2回も開催させてもらってめっちゃ楽しかったです佐野さん、ね、CTO の佐野さんとか連れ出してやってましたね
確かに佐野さんとかもね協力してくれるしね。
なんかチンチロリンいいねって言って来てくださったのにチンチロリンってどうやるのってその場で聞かれて、
嘘
あとこれ言ったら怒られるかもなんですけど、その串カツ田中で最初自己紹介でみんな好きな串を紹介していこうって言ったら、はい、佐野さん何を考えたのか焼き鳥のネタを言ったんですよね、
うん、
串カツだから好きな串って言ってるのに全然テーマの返しで焼き鳥の串のこと言ってて
あ、いいですね、なんか ど天然さがちょっと出てますね
そういうのも含めてすごい楽しかったです
いいっすね、
はい、
でもなんかキャリアを振り返ると、でもそのサイバーエージェントからメルカリに入るときにメルカリで実際やってみればって言った人がすごいね、
はい、あ、そうですね、あれお名前多分出していいと思うんですけど、もともとメルカリにいて、今レイヤー X っていう会社にいらっしゃる石黒さんっていう、あの結構メルカリの人事を立ち上げられた功労者の方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その方に最初面接で会って、なんかやってみればいいじゃんって言われて、やりますみたいな、
まあ、確かに
すごい恵まれてました。
ね、でもサイバーエージェントってもともと新卒、まあ、採用から教育まですごい一貫して上手な会社
だ。そうですね、すごく力をかけてやってますね。
ね、そうです、まあ、その経験とか、う
ん、はい、
もう踏まえての多分判断だろうけど、なんかそのね、ちゃんとその未経験でもなんかバッテリー対応できる、はい、その判断力とかがすごいなと思って、
うん、いや、もうありがたいの一言です。
だってヤプリのみんなからして多分奥屋さんってね、もう完全にもう人事の人だってなってると思う、は
い、本当ですか？
いや、ま、そうですよ。
いまだに私は何者なんだろうみたいな、結構夜とか一人で悶々と考えたりとか実はしてますね。
あ、そうなんですね。なんか、はい、夜のツイッターはやや荒れ気味だとは思ってる。
荒れてるかな。まあ、大体お酒飲んでる時ですね。
ちなみに私、あの個人的なプライベートでしかあのツイッター使ってないので、あの鍵垢なんですけど、
はいはい、
鍵垢で普通にこう興味ある業界のニュースとか、ちょっとなんか何ですかね、そんな堅苦しくない、はい、そういう業界の話をしてるアカウントをフォローしてると、うんうんうん、結構何度か奥屋さんのツイートが流れてくるんです
よ、はい、え、マジですか？なんでだろう。
ついなんかヤプリのアカウントにログインして見てるのかなっていう気持ちになっちゃうんですけど、あの岡谷さん流れてくるのは大体その夜、あ、飲んだんだろうなって思われると長文のつぶやきが流れてくるので
恥ずかしい。
フォローしてないけど見れちゃってるからちょっと面白いなと思って見てます。
たまに反省したこととか書いてますね。日に1回あるかないかぐらいですけど。あとは大体どうでもいいことばっかりつぶやきます。
なんかちなみに、ね、奥屋さんで多分入社の時も、
はい、
多分自己紹介で趣味はツイッター
って言ってよく覚えてらっしゃいますね。
そうそうそう、なんかツイッターって僕あんまり今までなんか、はい、一応やるはやるんですけど、
うん、
なんかああなんかツイッター楽しいなっていう感じでもなかったりするんですよ僕。
ああ、確かに何が楽しいのとかよく質問されたりします。
なんかツイッターってなんか何なんですかね。
このままお返しする感じ
で。あ、でも結構私いくつかアカウントを持っていて、なんかこう趣味ごとに使い分けてたりとかするんですよね。で結構こうインテリア関連とかご飯が好きな人たちのなんだろうをフォローするアカウントとか、なんかそういう結構気楽にフォルダ分けできるというか、で、まあ、人によってはそのアカウントごとにこう、なんていうんですかね、自分のパーソナリティちょっと変えてみたりとか、
ほ
う
ほ
う、で、なんか別に変なことつぶやいてるとかじゃないんですけど、うん、やっぱ奥あやって見られてないところで気楽につぶやいたりとか、なんかそういう、なんだろうな、うん、なんか情報収集もできるし、なんか発散もできるしみたいな、なんか全然伝わらないな、ツイッターの魅力。
でも、僕もね、
一応、なんか毎日開くし、
はい、
まあ、毎日つぶやいてもいるし、
うん、
なんですけど、なんかまあ、フォロワーさん増えてくるのはまあいいんですけど、
はい、
なんかフォローもするじゃないですか。
うん、
僕、今、1382人フォローしてて、
はい、
2400人にフォロワーされてるんですけど、
はい、
このなんかフォローしてる人って、なんかいっぱい流れていっちゃうじゃないですか。
そうですね。
そう、だからなんかこれ流れていっちゃうのはどうしよう、全部見れないんだけどって思うんですよ。
なんか見る必要ない気がします。
あ、流れちゃうの、流れちゃうのいいの
か。もうなんか流れててよくて、例えば奥愛アカウントとかだと、その新卒採用やってた時に出会った学生で、こう別にその学生もこうメルカリに来なくて、
うん、
もう全然違う会社で働いてるけど繋がってる子とかもたくさんいるんですけど、
はい、
なんかペロッと出てきて会社のこととかつぶやいてると、なんか、あ、この子も社会人になって頑張ってるなみたいな。でなんかたまたま見たらこういいねって押したりこう返信したりするし、
うん、
なんかこう一生懸命チェックしなくても、なんかパーっていろんな人がこう今こういうことやってるんだっていうのがたまたま目に留まったら、なんか楽しいなぐらいの感覚でやってます。
そっか、
うん、
確かにそれがいいので、私もツイッターの設定を、
はい、
トップツイートの優先表示じゃなくて、もう最新ツイートにあえて
します、ね、時系列にして、やった方が、
なんかやっぱりトップツイートってもちろん面白いやつとかみんながいいねしたりリツイートしたりしてる、はい、すごい有名なやつが上に来るので、読んでる分にはなんですかね、楽しいというか意味のある情報が入ってきたりとかする確率は高いんですけど、
うん、
まあ、そうじゃなくて、その先ほどの、
そう、タイムリーな、
そうですね、なんか今あの子何してんだとかがふっと入ってくる情報みたいなのは、うん、最新一覧とかの方が見えたりしますよね。
が結構これは好みとかだと思うんですけど、もちろんビジネス的にこう情報収集の目的でフォローする人もいれば、結構なんか人として面白いなみたいな、なんか気になるみたいな人を気楽にフォローたくさんしておいて、なんかこう人の日記見てるみたいな感じで気楽に飲みながら片手間で見てたりとかします。
うん、わかる、すごい
片手間だからいいのかもしれないですね。
ああ、そうか。
うん、
なんかね、僕はなんかもう典型的な Facebook おじさんなんでもう本名でもういいね、うん、超いいねで自分もなんかすごい真面目に投稿するっていうのに結構慣れすぎちゃってて、
うん、
なんかねツイッターがまだ馴染まないんだよね。
でもなんかあれですよね、世代の差までいかないですけど、なんか多分最近の若い子20代の子とかはどっちかというとインスタの方がやってますよね。
うん、
なんか多分ツイッターみたいな使い方、インスタのストーリーでやってて、うん、でなんかその多分金子さんの感覚、私インスタに対してそういう感覚持ってると思います。
でも、もっと多分若い人だと多分一番最初の検索をかけるものが多分 YouTube だったりとかします
ね。そうですよね、うん、こうやってどんどん変わっていくのかなっていうのは思いますね、うん、
ねー、
うん、Twitter はずっと楽しくあってほしいな
、うん、そうですねだって一番長くやってる SNS とかってちなみに 何ですか皆さん。私もしかしたらツイッターかなってちょっと思ってて、その
確かに
いつから開始しましたって出るじゃないですか、
うんうん、はい、
ちっちゃい頃、うん、まあ、中学生ぐらいの時から結構 SNS とかそういうブログとかやってたんですけど、一番ちゃんと長く続いてる、かつツイッター私ずっと1アカウントでやってるんで、
う
ん、
あすごい。
そうなんですよ、裏を作らずにやってるので、なんかそれ考えたらツイッターが一番長いから愛着があるんですけど、皆さんって何ずっと使ってきてるんだろうってちょっと今気になりました。
世代的にはミクシー全盛期で大学生だったんで一回ザキさんと飲んだ時に私の黒歴史の日記をたくさん見せたんですけどまあその話は置いとくとして、
はい、でもなんかめちゃくちゃ面白かったんですけどね、はい、
めっちゃ ポエムを散らかしまくっててやばかったんですけど涙出るほど笑いましたけど自分でも
本当に
でもなんかこれちょっとツイッター始めたなんだろう、きっかけでもあるんですけど、うん、私は多分私もツイッターが一番やってて、なんか、フェイスブックとかインスタとかもこう爆発的にみんなが使うけど、なんかちょっとこう、そのブームが落ち着いたりみたいなタイミングがあるじゃないですか、
うんうん。
なんかインスタもやっぱ一番最初にみんなが映える写真撮ってた時から、ちょっと一瞬落ち着いたかなと思って、またこうストーリーで、なんだろう、ぐるっとまた違う人たちが使い始めてみたいな印象なんですけど、なんかツイッターはずっと同じような人たちがずっと言っているみたい な、
うん、
なんか何様か分かんないですけど安定感あるサービスだなって思って何様なんだろうこのでもずっとそのピークがこうずっとあるというか一定してて、うん、でなんかそれだけなんだろうツイッターってコアな層がずっといるサービスだからちゃんとやらなきゃって思って
うん、
なんかこうよりツイッターを頑張ろうと思ったんですよね5年ぐらい前に、
うん、
でそっからいろんなアカウントたくさん作ってみたりとか、
うん、
なんで登録した当時は全然あんま使ってなかったですけどツイッターは。
ああそうなんですね。
はい、
うん、そうそう、
うん、金子さんは Facebook ですか。
僕ね多分でもねツイッターは日本に入ってきたばっかりの時に始めてて、今見たらね、2009年の3月からツイッターを使ってる。なんで11年。
子さんユーザーですね。
それぐらい。私も2009年5月でした。
うんうん。
ああ、すごい。
そう、で多分ね、ツイッター始まった時は多分すごいつぶやいていて、
はい。
で多分その途中からね、なんか Facebook が多分すごい来た時期があって、で、そこから多分ね、ツイッターを完全にやめて Facebook の時期が長いんだよね。
あ、なるほど
な。
確かに一瞬やめるときありますよね。どの SNS でも多分そうだと思うんですけど。ま
あ、なんかこう、さーっとこう、潮が引く感じというか、
うん、
気づいたらなんか、タイムライン流れづらくなってきたなって。
流れづらく
言い方がなんです。Facebook でこう見てもこう、なんだろう、またこの投稿みたいな。こうなんか新しいものがどんどん上がってこなくなって。
そうですね、
っていうのを感じる時期はありました、
うん、すごい SNS のちょっと歴史みたいなの振り返っちゃいましたけど
そうだね、どうしてもちょっとね、岡谷さんにね、ツイッターの魅力を聞きたかったんだよね
でもなんかちょっとあんま伝えきれた気がしないですね、
うん、ちょっと今度なんかご飯でも食べながら聞いてみよう。
はい、ぜひぜひ、
うん、
うまく説明できるかな
ちなみに岡谷さんって、
はい、
1年ぐらい経ってるから、
はい、
去年のヤプリサミットって参加しました？
いました、いました。
あ、そうだよね。そうだ、そうだ。
はい、いました。そう、多分入社して、入社
ぐらいだよね。
直前かな？はい。いました。
そう、それも今年もなんかそんな季節になりまして。
ああ、早いな。
ねえ。
はい。
ちなみに去年のヤプリサミットとかってどうでした？
あ、本当に初めてだったんですけど、で、今までそれこそ私メルカリとかサイバーエージェントの時とかも、こう、まあ、B2C のサービスだったんで、うんうん、なんか実際にこう、なんだろう、使ってくださる方がオンライン上でフィードバックくれたりとかはあったんですけど、なんか自分たちが作ってるサービスのお客さんに実際に会うっていう経験が初めてで、
ほうほう、
まあ、結構こうドキドキして行ったんですけど、やっぱりヤプリのお客様ってみんなすっごいあったかくて、で、多分ヤプリのことすごく好きでいてくださってて、
うん、
なんかこう誰が社員かわからないぐらいみんな仲良く喋ってるのが結構衝撃受けるぐらいびっくりして、
そうですよね。なんかヤプリ T シャツは着てくる人なんかたまにいます、ね、
そうなんですよ。で、私もその入社直前だったんで、誰が社員かちょっとわからないレベルで。あれみたいな。
それ、ちなみになんですけど、すごい、ちなみに去年運営私もやっていて、はい、で、はい、ホテルで開催したじゃないですか。
そうですよね。
で、ホテルのスタッフさんから、私は T シャツ着てたんで、運営の方ですよねって声かけられたときに、さっき運営の方から質問いただいたんですけど、なんか行き渡ってますか情報って言われて。
失敗されちゃった。
あれって、そう、あれと思って、え、誰ですかって言ったら、あ、そこにいる方です。あ、あれお客さんです。みたいな。
まさか T シャツ着てると思わないですよね、ホテルの方も。
なんかね、T シャツは着てなかったみたいなんですけど、
はい、
なんか、T シャツ着てなくてお客さんが社員に間違えられるってどんな状況と思って。
確かに。そう、なんかそれぐらいなんかすごく仲良しで、
うんうんうん、
で、あと結構新機能の発表会を井原さんがお話ししたりするじゃないですか、
はい、
で、その新機能の発表の時とかもエンジニアメンバーとかみんな会場に詰め寄ってお客さんの顔をこう見て反応を楽しんでたりとか、なんかやっぱこう自分たちが作ったものを目の前の人がこう一喜一憂するところが見れるっていうのは幸せだなって思いました、
うん、そうですよね。しかも去年すごい大きな台風来てた日じゃないですか。
そうですよね。
すごい多分関
東すごいキャンセルになるんじゃないかなってドキドキしてましたよね。
そうそうそう。で、急遽僕らも、
うん、
井原さんからそのもうなんか危なかったらもう帰ってくださいって多分冒頭の挨拶
して
もらって、
ね、
一応なんかもうキャンセルもできないし、
はい、
もう二次会もなんかご用意してますけど、
うん、
なんかもう参加しなくていいですって言ったんですけど、
はい、
9割ぐらいの方参加していただいて、
わあすごいな、
ね、しかもあれですね、翌日の多分、うん、当日の夜から翌日にかけて上陸する台風だったのに、当日夜まで皆さんいてくださるぐらいだった
そうですよね。結構短いというか、はい、懇親会にいらっしゃってることも多いなと思いました。
確かにそこで岡谷さんには受付とかをやっていただいた記憶があります。
そうです、そうです。
はい、なんかすごい私のお客さんからも言われましたよ、受付の方元気ですねって
元気ですねって。そんなに元気だったかな。大丈夫ですかね。めっちゃ声大きかったのかな。
人事メンバーがね、ちょうど対応してくれてたんですよね。
受付の方元気ですねってすごい、そんな元気だったかな。
だいぶなんか飲みながらで陽気になってた。
あ、確かにそうですよね。飲みながら受付してましたもんね。それもそれですごい話ですよね。お客様の受付するのにお酒飲みながら人事がやってるって。
まあ飲み放題だ
った。でも結構なんか皆さん乾杯とか、うん、お疲れ様っすみたいな感じでお客様が乾杯してくださるんで、
うん
うん、なんか楽しくなっちゃった記憶はあります。
そうですね。本当にお客さん多いな、
は
い、
うん、本当に幸せだなと思いました。
ですね、
うん、
まあ、そんな奥綾さんと実は雑談で、はい、なんかサミットでやるとかやらないとか。
そうなんですよ。すごい息ぴったり。
そうですね。やる企画の名前はヤプリトークっていう、ヤプリの社員がいろいろ登場して、はい、ヤプリの中の話をしていくっていう、うん、これ実はあれなんですよね。今回ヤプリサミットで唯一のライブ配信なんですよね。
うん、ドキドキドキ。
そうなんですよ。本当に、ドキドキっていうか、もうこれしかライブ配信ないので、なんか、どうやってコンテンツ組み立てようみたいな話をね、ちょっと前からしてるんですよね、一緒に。
そうですね。なんか、ザキさんから、まあ、もしかしたらタイムズアプリと絡めたりとか、こうオンラインで今回、基本的にセッションとかお送りすると思うんで、まあ、その分こうアプリ社員としてお客様にできることとかなんかないかなみたいな話を一緒にしていて、でなんかアイデアとしてはそのまあアプリ社員がこう全方位的にお客様にとってのこうカスタマーサクセスっていうところをやっぱり支援したいって思いがあったんで、なんか例えばこうコロナの影響を受けて人事部がどういう、こう、働き方の部分とか工夫しているかみたいなお話とか、セールスのメンバーが例えばオンライン商談に、こう、だいぶこう、環境が変わったと思うんですけど、まあ、それって実際どういう変化があって、どういうところが大変で、どういうところがメリットなのとか、もしかしたらこう、誰かの参考になればなっていう事例をたくさんお話しできるといいんじゃないかなと企画しています。
そうですね。Go モバイルっていうテーマからはちゃんと外れないように。
はい。
でも、どちらかというとやっぱりこう登壇していただく方がすごい豪華な方々が今回多いので、
はい、
そのサミットらしい大型イベントっぽい感じを残しつつ、ちょっと裏側で多少おちゃらけた話もできるようなところもちょっと用意したいなって、ね、はい、思ったんですよね。
カフェでなんかこうザックバラーに話す感じで、
そうなんです
と計画してますが、ドキドキ生放送だから頑張ります。
楽しみ。なんかやっぱりどうしてもなんか伊原さんとか、
はい、
まあ、島子さんとか僕とかがどうしても出がちなんですけど、なんかアプリってね、それこそ奥綾さんのいる人事だったりとか、
はい、
あとはたくさんいるエンジニアのみんなとかがいてこその多分サービスだと思うので、
はい、
なんかね、そのアプリトークとか、
ま
あ、タイムスアプリとか、
はい、
なんかもうね、見ていただくとなんかよりアプリを知ってもらいやすくなるかなっていうのは。
そうですね、多分総勢20人弱ぐらい、
そうですね、
結構こうほとんどのそれぞれの部署からいろんな方が出てくださるので、出てくれるので、あ、こんな人たちいるんだっていうのは分かってもらえるんじゃないかなと思います。
楽しみ、
なんかこのコンテンツだけはライブだからって言って事前準備を、まあ、一応してるんですよ、ちゃんとしてるんですけどなんかもう当日どうにかなるっしょみたいなテンションでちょっと運営してたりするんですよね
なんかザキさんもなんか去年もアプリサミットやってもらったし、なんか今年もなんかメインで担当になってもらってて、
はい、
なんかだんだんもう肝が座ってきたというか、あ、ライブだから大丈夫ですみたいな。
いや、なんか全然私も初めてですけど、なんかこうやってアプリサミットの企画に携わるのは、なんかザキさんが、あ、いいっすねって言ったら、あ、もういいんだみたいな、すごい安心感があってザキさんがいいって言ってるから大丈夫みたいな。
嘘、本当ですか？
めっちゃ安心してます。安心してていいのかない
や、なんか結構私自身はあんまりそのライブ配信大丈夫っていうのをなんか自分で心から思ってるというよりかは、なんかアプリの人ってそういう経験値高い、なんか経験値、
確かに
ライブ配信とかそういうのもかもしれないし、なんか突然話し振られてなんか喋れるとか、なん
か確かにアドリブ聞くみたいな、
あ、そうです、そうです、なんかスキルが高い人がすごい多いイメージがあるのでなんかこう最悪カフェで、カフェってこう、来られたことない方のためにもちょっと説明すると、会社の真ん中にあるじゃないですか、
は
い、なんでこうそこを通った人たちが、まあ、フラッと参加しても、もうぶっちゃけいいんじゃないかって
招き入れちゃうみたいな、
あ、そうそうそうそうって思ってると、なんか事前準備することって、まあ、タイトルとテーマ決めて人だけなんとなく決めておけば、まあ、当日配信し始めて、はい、2時間が短いと思っちゃってるぐらいのバグってるんですけど2時間どうにかなるっしょみたいな気持ちになってるのはやっぱ皆さんのおかげなんですよね。
確かに人選もさきさんとかとそれこそこう考えて、うん、この人の話聞きたいみたいな、割とこう主観で勝手にお願いしてるんですけど、皆さん即レスで、あ、いいっすよ、出ますよって言ってくれて
ね、本当に。
ますよ、初めてですけど、いいですかみたいな。それでよく即答してくれたなっていう。
いや、本当ですよね。なんか、みんながみんな私と同じ気持ちを抱いてるんじゃないですかね。その、なんか安心感は。
う
ん、
確かに。
誰か喋れる
し、大丈夫みたいな。
そうです、そうです。
いや、楽しみです。
ねえ、すごい楽しみ。でも確かになんか言われてみたら、なんかアプリの人って、なんかお願いしたら、あ、いいっすよっていう。うん、
あ、OK です。何やればいいですか、うん、みたいな。
そうなんか、そういう人が多いは多いかな。
多いですよね。
ねえ、なんか急にお願いしてすみませんって言うんですけど、みんな結構割と、うん、あ、いいっすよ、いいっすよってやってくれる人多い。う
ん、いや、本当に、助かることがたくさんあります。採用に関しても、PR に関しても。
うん、確かに、確かに。
うん、
いや、すごい当日もいろいろ楽しみにしていていただきたいので、
はい、頑張ります。
そうだね、僕も楽しみにしてます。
はい、私たちも楽しみましょう。
はい、楽しみます。
じゃあ、ね、時間もそろそろだから、
はい、
はい、それでは本日はここまでとします。本日のゲストはヤプリの奥彩さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございました。ヤプリウェーブではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見、ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。